ファンファミュージカル担当 DJ の川原翔です。最近気圧のせいなのか気候のせいなのかはたまた年齢のせいなのか朝起きると体の節々が痛かったりなんかちょっと手しびれてるんやけどっていうことがあったりするんですよね。寝違えたとかなんか変な寝方したかとかちょっとねあるんですけど、これ数日続くとなんかやばいんじゃないかと思いまして詳しい人に相談してみました。すると運動不足間違いない言われてしまいました。まあ、確かにね座っていることが多かったり車移動が多かったり軽いストレッチぐらいではいまいちみたいです。まあ、体を動かすっていうのが得意ではない、もうスポーツとかバンバンできるタイプではないのですが、このままでは間違いなくスタジオまで行けませんっていうちょっとねやばいことになってはいけないと思ってですね、この夏を前に何か始めてみようかなと画策しております。ハードなやつとは、無理なんですけど、おすすめがあればぜひ教えてください。さてこの番組アメリカブロードウェイロンドンウェストエンドそして日本など世界中のミュージカル紹介していきます。最後までどうぞよろしくお付き合いください。ではまず1曲お送りしましょう。アナと雪の女王ミュージカル劇団四季オリジナルサウンドトラックより雪だるま作ろう。今日はミュージカルアナと雪の女王フローズンご紹介します。
こんばんは。
こんばんは。
Yes FM のミュージカルアタック宮本です。
よろしくお願いします。
年のせいよ。
年のせい。
うん、運動不足がうんうんとかじゃない、年のせい。
あ、やっぱりあのある程度の年齢になったら来るの。
加速度的に来る
ある日を境に治ったりする。
しない。
あ、しない。
これからどんどん悪くなっていく
マジか。
だから気をつけなあかんのはちゃんとした栄養摂取と、
はい、
適度な運動。
あ、適度な運動やっぱいるね、
うん、
ということで今日はアナと雪の女王ついにでございます。
今さらなんですけど、
いろんな事情があったんです。すいません。
いろんな事情、大人の事情がありまして、今さらなんですが、
はい、はい、
制作発表会に行かせていただきました、
ね、
僕だけ。
そうなんです、はい、私ちょっと他の仕事で行けなかったんですけれども、
はい、
もういつ来るのいつ来るのと言われ続けたアナと雪の女王。
そう、制作発表会のご案内をいただいて作品名が書いてありませんでした、
はい、
一応電話して広報の方にこれって当日まで作品名は発表できないっていうことなんですかねって言ったら、そうなんですよって言われて、
うん、
あの僕の予想だとアナ雪だと思うんですけどって言ったらどうでしょうねって
もう言うてもええやんみたいな
で当日受付行きました。当たりですって言われました
まあそうですよね、
はい、
っていうか前々から我々は予測してたのはまあアナ雪来るよね先にって、
うん、そう。
で次バックトゥーザフューチャーでアラジンはまあ来んよねみたいなのね、
う
ん、
そうそう、
ずっと言ってたんですよ、
うん、バックトゥーザフューチャーはね多分名古屋の方にさっき来るんちゃうかな、
行くと思います、
ね、うん、
でしかもアナ雪の東京のクローズが発表になった時点で、まあ、これ間違いないなって
いないなっていう
ね話を、はい、でその間にノートルダム挟んできたなって言ってね、
そうそうそう、本当に言うとアラジン持ってきてほしいねんけど僕の予想よ、
うん、
ちゃんとしたことは分からんよ、
うん、
確認しても教えてくれないからね、
うん、
アラジンは大阪の劇場では公演できないと思う
ね、多分ね、もともとね、
そう、奈落の深さが足りない
とかね
と思うんで、だから別の演出でもいいよってならないと公演しないのかなっていう風にちょっと思ったりしてます、
はい、しかもなんやかんやあの舞台装置がね、
うん、
大変そうですからねアラジンの場合は。
そうそうそうそう、
東京公演でも何度かトラブルがあったりとか、
うんうんうん、
休演になってたりとかっていう情報だけはあるので、
うん、
まあ、とはいえ、
はい、
やっと来ましたアナ雪。
そう
って思ったんですけど、
うん、
2021年開幕なので、
うん、
まだ5年なんだ。
そうなんですよ、まだ5年、アラジンが11年かな。
そっかそっか、
うんうん、
まだ5年しか経ってない、もっとやってると思ってたんですよ ね、イメージで言うと、
うん、でも会見の時も言ってはってんけどすぐコロナに入ったので、
あ、そっか。
すっごい大変やったって。
なるほど。
アメリカのスタッフが来日してもらうのに来日できないじゃん、
うん、
でようやく来日してもいいよってなっても、うん、ホテルに1週間とか監禁してからでないと行動しちゃダメとか
ですね。ありましたね、
うん、あの時期やったんで。
謎の季節でしたね。
そう、あの時期やったんですっごい大変でしたっても吉田社長が。
なるほど、
うん、言ってはりました。
はい、まあ、うん、改めてなんですけれども、このアナと雪の女王、うん、2013年公開のディズニー長編アニメーション映画、
うん、
え、もう13年前。
せやね。
そんな経つ。
ブロードウェイの片桐ハイリーが歌ってたんやん、
うん、
レディーゴーって言って。
そうそうそう
ごめん、ブロードウェイの片桐ハイリーが誰か分からへんよね
レディナメンデルね、
はい、
もうなんかあの友達の子供ちゃんが大好きで、はい、うん、ずっと見てたっていうのがもう大きなったなと思ってさ
そうやろな。なんかあのオラフのぬいぐるみギュって抱いてレディゴー言ってた子がもうすっごい大きなってるやろ今。
そうなんですよ、うん、でしかもですよ、私がこれ東京で見たのが、
うん、
忘れもしません、
うん、
安倍元首相が亡くなった日です。
あの事件の日やったんや。
あの事件のちょうど日に東京出張が入ってて、うんうん、早めに行ってアナ雪見て、
うんうん、
現場入りしようっていう時だったんですけど、
はい、
一幕終わった幕間が大騒動になってたんですよ、
うん、あ、そうなんや。
忘れもしないっていうね。
そっかそっかそっか。
でもそこからも日が経ちましてです。
そうやね、
はい、
うん、
2018年トニー賞では作品賞、脚本賞、作詞作曲賞ノミネート、
うん、
ドラマディスク賞ではパペットデザイン賞受賞というね、
うん、
この作品が日本2021年にやってきて、そしてついに大阪、
うん、
ということでまずは楽曲をお届けします、
はい、
アナと雪の女王ミュージカル劇団四季オリジナルサウンドトラックより生まれて初めて。今日はミュージカルアナと雪の女王フローズンご紹介しておりますが、
はい、
この制作発表のお話、まあ、メディアとかでも他ね、いろいろ発表があったりとか、
そうそうそうそう、
ニュースになっていたりとか、
うん、
劇団四季のホームページにも掲載されていたりしますが、
はい、読んでください。
現場にいて現場の宮本さん
いや現場からはお送りしませんそうそう、まあ、あの毎回のことですけど、制作発表の時は吉田社長来られて、
はい、
で阪神電車の社長も来られて、
うん、
出演されるキャストの方ね、
はい、
代表的な方2名ぐらい来られて、
うん、
でご挨拶されて、こうなってほしいな、こうしますよっていうのをね、
はい、
言っていただくんで、その内容はニュースにもいっぱい記事出てると思うんで、そこを読んでください
なるほど、はしょりましたね
めっちゃはしょったよね。
はい、アナ雪の2人が、うん、
ハフタリが
アナとエルサが
で、歌ってくれて、
うん、
で今まで制作発表って僕何言ったかな、ウィキッド、
うん、
ライオン、
はい、
キャッツ、
うん、
全部衣装つけてくれててんやんか。
あ、そうなのね。
今回も衣装つけてくれると思ってウキウキしていったのに、
うん、
それはなかった早替えあんのかなとか思ってウキウキしていったのに。
なるほど。
それはなくてちょっとだけ残念でもね、やっぱりね、歌はすっごい上手やった。でね、エルサ役の中原歌乃さん、
はい、
挨拶の時に、私が高校生の時通学路であった大阪四季劇場、え、ちょっと待って、四季劇場が通学路っていうことは、
うん、
四ツ橋筋沿線、
うん、
おうち兵庫やからね、
はいはいはい、
わざわざ兵庫から来て四ツ橋筋にある学校ってどこって思って調べたら、
はい、
この ESFM 慈恵学園グループが運営しておりますが、
はあ、
同じ慈恵学園グループの中にある、
はい、
大阪スクールオブミュージック高等専修学校っていうのがあるんです。
お、はいはいはいはい、
そこの3期生でした。
いやだからつまり高校の卒業資格を取りながら歌とダンスとかをずっと勉強されていたわけですよね。
そう、なんかね、子役からやってはるみたいで、
うん、
で OSM 高等専修に行ったみたいです、
はい、
で、妹さんもいてはんねんけど、
はいはい、
同じ学校で、
うん、
アイドルもしてて、うん、高校時代から、
はい、
で妹さんも今劇団四季にいらっしゃる。
そうですよ ね素敵
素敵ですよね。
だからもしかしたらそのここにラジオ出演されていたかも。
残念ながらその時はまだ慈恵学園グループはこのラジオ曲を持っておりませんでした。
ああまだその前だったんですね。
はい、はい、多分その前だと思います。
だって慈恵学園のアイドルグループの番組があったりするじゃないですか、はい、ということは逆にですよ、今出演していらっしゃる方が、はい、次回将来、うん、劇団四季のメインキャストになってらっしゃるかもしれない。
そうそうそうそう、あと何年かしたらね、うん、そういう方が出てくるかもしれないね。
はい、
まあ現に前ライオンキング大阪でやってた時のシンバ役やった南さん、うん、
はい、
大阪スクールオブミュージック専門学校卒業やったし、うん、東京にも同じような学校があるので、
はい、
たくさん劇団四季には入ってるという話を聞きますので、
うん、
その可能性は大です。
大ですよね、はい、で兄弟で劇団四季にいらっしゃると、姉妹でいらっしゃるということは、う
ん、はい、
ゆくゆくはちょっと楽しみかなと。
せやね、兄弟で出たらいいのにね。
ね、何組かね兄弟でとかいらっしゃいますけれども、うんうん、今回ちょっとねその話も聞いて中原さんの妹さんのことを調べるとですね、
うん、
兄やってたのねあなたみたいな。
そうそうそうそう、
そう、
うん、
もう確実にもうこの世界に来るために頑張ってきました予感が
そう
ひしひしと伝わったので、はい、うん、今後楽しみかなと。
なのでね、やっぱり歌はすっごい上手やった。衣装も着てほしかったと思いながら、はい、
もうゲスト来て。
ゲストね、来てくれへんかな。でもチケット売れるから来ないよね。
ね、
うん、
あとはでもオラフとかね、小林さんこのまま来てくれるかな大阪に。
せやね、小林さんね、はい、久しぶりに見たいな、
はい、オラフの小林さんといえばですね、
はい、
過去に私、
はい、
ハイエナ役の時にインタビューをさせていただいた。
あ、そうやったね、
はい、うん、今やオラフといえばというね、
あ、もうそうなっちゃってるん
や、ポジションなんですけれども、ぜひまた大阪に来られた際には、
はい、
遊びに来ていただきたいなと、
はい、
思っております。
そうやね、
はい、
エルサとオラフでゲストに出てほしいよね。
待ってます。
はい、
では楽曲をお届けします。アナと雪の女王ミュージカル劇団四季オリジナルサウンドトラックより夏が来たら。今日ミュージカルアナと雪の女王フローズンをご紹介しました。
はい、
大阪公演が来年。
そうやね、来年やね、
ちょうど1年先ぐらいですね。
そうに開幕予定です。
はい、
はい、でね、一個言い忘れてたんですけど、
うん、
アナとエルサ一番初め子供ちゃんが出てくるやん。
かわいいね、
子役オーディションがまたあるみたいなので、
はい、
7月末って言ってたかな、劇団四季のホームページに上がります、
はい、
なんで子役オーディション受けられる方は、うん、劇団四季のホームページを
必要以上にチェック、
はい、しておいていただければと思います。はい、はい、
ね、ここから新しいねスターが生まれるっていうかね、
うん、どう。
いやいや、子役で子役は無理。
大丈夫やって、いけるいけるいける、
無理無理、いけるの身長だけ。身長は多分いけるかもしれん。
うん、いけると思うよ、
けどそれ以外はちょっと無理。
そうかな、
だって今やアナもエルサも私より年下。はい、ということで、
はい、
ぜひね、いろいろ取り上げるべく、
はい、
企画があればいいなと。
はい、
劇団四季さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
こんなんやってとか、はい、こういうのを希望なんですっていう声が上がれば、はい、劇団四季さんに持っていきやすいので、
はい、
ぜひぜひメッセージもよろしくお願いします。、
ね、劇団四季さんね、チケット売れてる間はね何も聞いてくれないのよ。
いや、そこをなんとか、そこをなんとかお願いします。
いや、これが大手メディアならね。影響力も大きいからね。
いや、もう影響力は皆さんの声です。よろしくお願いします。はいはい、メールアドレスffm@yesfm.jp ffm@yesfm.jp、 また公式 Facebook ページ、公式 Instagram あるのでよろしくお願いします。
お願いします。
皆さんの声がもしかしたら届くかもしれません。 はい、はい、では最後にアナと雪の女王ミュージカル劇団四季オリジナルサウンドトラックよりありのままで聴きながらのお別れとなります。ファンファンミュージカル、お相手は川原翔と
Yes FM のミュージカルオタク宮本でした。
それではまた来週まで、バイバーイ。
バイバーイ。